それでは授業を始めます。今日7回目、で、それで、まあ、次からのですね、授業といいますか、日にちが少しずれます。まあ、これいいや。ここに書いてありますように、今日7回目で、26日の7回目ですけども、8回目、9回目、両方とも、なんて言いますか、歩行になりました。で、12月の3日は、まあ、普通のというか、木曜日になりますけども、その次の日、12月の4日、歩行になります。12月の4日の4次元ですね。で、教室が A1 の41です。A1 の41です。A1 の41ってのはわかりますか？上の段の A1 号館ってありますよね。L 字型をしてる。それの、L 字の、L の曲がるところに、上り口っていうか、玄関がありますので、そこから4階まで上がってもらいます。A1 の41ですので、A1 の4階、ということになります。で、竹田通り沿いに、北に進んでもらうと、教室があります。そこでやります。ね。で、10月の10日に、中間試験をやります。ね。前回まではですね、9回目に、中間試験をやります。こういう話でしたけども、ちょうど、中間、9回目が、歩行の日で、教室が変わります。A1 の41でやるということになります。A1 の41よりこっちの方が広い。あと、歩行ですので、もし、なんていうんですかね、急に、出席できないという人がいると困るということで、普通の授業の日に、ですから木曜日の2限に、試験をやるということにしたいと思います。いいですか？私は、こういうふうにやろうかなと思いますが、それじゃ嫌だという人がいれば、何言ってください。なければ、このまんま、この提案の通りにしたいと思います。いいね。で、次、これも、歩行の日になりますけども、11回目、12月の11日と、金曜日ですけども、やっぱり4次元ですね。教室と同じように、A1 の41です。まあ、普通のというか、木曜日の2限は多分皆さん忘れないと思いますけども、金曜日の4限、12月の4日、12月の11日、歩行として入ってますので、忘れないようにしてください。あとですね、直接この授業とは関係ありませんが、3年生の授業の一環として、3年生の今ハードウェア実験2というのが木曜日の午後とありまして、それの授業の一環でですね、工場見学に行きます。ね、見学場所は、東京エレクトロン AT というところで、韮崎にあります。まあ、ハードウェア実験、工場見学としては、工場見学か、ハードウェア実験の授業の一環ですので、ハードウェア実験2を取っている学生は、 全員参加ということなんですが、ハードウェア実験2を取っている学生の数がですね、ちょっと少ないので、せっかく、バスを出すのに、ガラガラじゃもったいないだろうと。で、皆さん2年生ですが、まあ、1年後はですね、そろそろ、なんですかね、就職のことも考えなくちゃいけない。就職のことを考えるのはもう、今からでも遅くはないかな、早くはないかなと思いますが、まあ、就職、活動がですね、始まるというのが、大体1年後くらいだろうと思いますので、まあ、それを前にしてですね、まあ、1回くらい、工場見学に、まあ、時間のある人は、行ったらどうかなと思います。で、まあ、バスのですね、乗れる人数が決まってますので、大体、希望者10名くらい、受け付けます。で、こういう当日こういう予定なんですが、この予定で、都合が悪くない、方は、この授業が終わった後に、教宅の周りに集まってください。まあ、連絡をします。で、まあ、急な連絡というのがもしかしたらあるかもしれないので、まあ、連絡先を聞いて、まあ、それで、まあ、個別に、工場見学、希望者には、個別に連絡をしたいと思います。で、大体、こういう感じに、12時30分にですね、守衛所前に集まって、バスに乗り込んで出発と。で、帰りは大体4時20分くらいに帰れるかなと思います。まあ、全員参、まあ、全員というのは乗れないんですが、ここにいる学生全員というのは乗れないんですけども、まあ、都合がつく人はぜひ、参加してください。まあ、これは、来週の、宣伝でした。で、もう一つ、アナウンスがあります。事業評価アンケートというのが、あります。毎年というか、なんていうんですかね、毎学期といいますか、事業評価アンケートをしていますが、大学としては、なんか CNS を有効に活用してほしいということらしいです。で、CNS のですね、事業のコミュニティのところに書き込んで、ここの、項目に関して書き込んでください、ということです。で、匿名での記入が可能だったと思いますので、まあ、それを活用してください、ということです。多分他の授業でも、こういう話は聞いてるかなと思いますが、この授業でも、アンケートをします。ね。まあ、期限は区切りませんが、まあ、中間期評価というふうに書いてありますので、まあ、12月中に、書いてください。で、予定の話をしましたので、まあ、今日は何をやるかという話をしますが、ダイクストラ法、先週説明しましたが、まあ、もう一回ささっと説明をし直します。で、次に DP マッチング、先週もちょっとお話を最後にいたしましたけども、DP マッチングの話をします。で、その後、まあ、次回の話になりますけども、A スターアルゴリズムというのを、次回説明しますので、A スターアルゴリズムというのはどういうもんだよ、ということを簡単に、振りと言いますか、説明をします。で、毎回、この、スライドが出てきますが、 まあ、動的計画法というのを今授業で説明をしていますということです。アルゴリズムとデータ構造的には、まあ、今説明しているですね、ダイクストラ法というのは、グラフの話なんですけども、見方を変えますと、まあ、動的計画法の、まあ、説明であるということになります。で、まあ、動的計画法というのは、広い、分野で、利用されています。構文解析では CYK 法と、前にやりましたけども、まあ、それで活用されています。ダイクストラ法も今説明してますけども、まあ、動的計画法の一部である、一種であると。で、今日説明します DP マッチング、この DP というのもダイナミックプログラミング動的計画法ということで、まあ、この授業でですね、勉強をしている、CYK 法、ダイクストラ法、DP マッチングで、来週説明します、ASTAR アルゴリズム、これはすべて動的計画法ということになります。他にも、ちょっと薄い字で書いてありますが、まあ、いろんなものに使われていますということです。で、ダイクストラ法の話を先週やりました。ね、ダイクストラ法というのはどういうのだったかと言いますと、最適経路中の最短経路問題を解くときに使いますということです。で、動的計画法ですので、まあ、こういうですね、部分経路を使って、もう少し長い部分の最適というんですかね、最短経路というのを見つけ出すということです。まあ、カーナビなんかに使われますよね、ということですね。で、まあ、これを、先週これを、この例を使って、説明をしました、ということです。で、まあ、先週説明してますので、細かい話はしませんけども、まあ、左側のですね、A から始まって、F まで、まあ、最小コストで、最短距離で、どういうふうに、進めばいいかというのを調べるのに、ダイクストラ法を使いますということです。で、まあ、隣接行列はいいとして、まあ、順々ですね、ここに、右上に、まあ、順番といいますか、書いてありますけども、まあ、順々に、先週、説明していきました。まあ、こう、なんですかね、まあ、最初は、スタートのポイントは、まあ、距離が自分自身ですので、まあ、ゼロになりますけども、まだ調べてない、他の、濃度に対しては、まあ暫定的に、無限大というのを入れておきます。で、順々に、左というか、A から伸びているアークを使ってといいますか、直接つながっている濃度に関して計算というんですかね、距離を決めていきます。で、まあ、順々にやっていきますよということです。一旦決めた距離もですね、まあ、ここに書いてありますように、これはそうだったかな。これよりもっと前にですけど、昨日。6、あ、これ、まあ、これかな。一旦はですね、C のところですけども、一旦は、6という距離を出してましたけども、距離が進むにつれて、まあ、いろんな、 ルートが、見えてくるわけですね。で、直接 A からつながっている、ルートでは6ですけども、B を介して、まあ、進んでいきますと、3たす2で、5になる。5の方が近いので、直接 A から C に行くよりも、B を通して、B を通過して、それで C に到達する、その方が、コストが低い、ね、コストが小さいということになりますので、もともと6って書いてあったんですけども、それを5に書き直しましたということです。このようにまあ、今までですね、求めておいた距離よりも近いものがあれば、まあ、順次、書き換えていくということをしながら、確定ノードですね、距離が確定したノードを増やしていくということになります。距離を確定ノードを増やしながら、その確定ノードから出ているワークを使って、次のノードのとの距離を調べるということになります。で、順々に、まあ、同じようなことをやるわけです。で、最終的に、A からですね、F まで、まあ、11ですね、最短距離は11でということになります。で、11と言うんですけども、最短の経路はどうかと言いますと、まあ、この図の中には書きませんでしたけども、この、11を書いたときにですね、どこの、ノードから来たルートなのかというのを、まあ、記入しておけば、すぐに、最短経路というのを調べるというんですかね、書き出すことができますということです。で、書き出しますと、A から B を通って F ですね。4プラス7で11ということになる。こういうことになります。で、まあ、この辺は、いいとして、ダイクストラの、アルゴリズムですけども、まあ、言葉で書きますと、まあ、こんなになります。こういうことです。まあ、いいですかね。皆さんも、ダイクストラ法の、プログラム書いてるはずですので、まあ、この辺は、ご存知だろうと思います。ダイクストラ法の特徴として、先週も、ここら辺、まあ、説明をしたんですけども、ですね、これが特徴かどうかはわかりませんが、特徴、まあ、これらの特徴とは少し、経路が違いますので、少し開けておりますが、情報処理技術者試験というのを皆さんご存知かと思いますが、情報処理技術者試験のですね、試験範囲というのは、この学科のカリキュラムとですね、かなり重なるところがあります。すでに、試験を受けている人は、知ってるかと思いますけども、いろんなですね、授業で、この、情報処理技術者試験の、問題に出るようなですね、勉強をしています。ですので、まあ、在学中にですね、ぜひ、受けて、合格するように、頑張ってください。で、情報処理技術者試験でも、このダイクストラ法っていうのはですね、よく出てきてます。で、まあ、毎回出てきますというわけにはいきません。毎回出てくるんだったら、なんて言いますか、 毎年大吉の方だけ勉強してで、まあ、試験受ければ、受かってしまうわけですけども、まあ、そういうわけにはいかないんですが、結構ですね、頻繁に大吉の方というのが出てきてまして、で、例えば平成15年のですね、秋に、基本情報技術者試験のですね、午後の問題として、出てきてます。穴埋め問題なんですが、さっき出しました、まあ、ここら辺ですかね、ここら辺を知っていれば、あとできるような、あとプログラムリストといいますか、これを、プログラムに直したものを、表示させておいて、表示させて、一部穴埋めと、ね、一部開けておいて、ここに何が入りますかと。こういうふうな、あと設問、でしたけども、まあそういう問題がありました。で、応用情報技術者試験というのにも、出題されて、いるようです。実は探そうと思ったんですが、まあ、ちょっと見つからなかった。見つけ方が悪かったのかもしれないですが、問題集と言いますか、それを見たら、何年にというのが書いてあったのを覚えてるんですが、その何年だったかっていうのをちゃんと覚えてなくてですね、で、見つけることができなかった。だけど、応用情報技術者試験にも、何回か、出題されているようです。ですので、まあ、情報処理技術者試験を受ける場合にも、ダイクストラ法というのは、勉強しておいた方が、いいかなと思います。で、例えば基本情報技術者試験だと、平成15年ですよね。今年、21年で、まあ来年というか次回の試験が22年ですか。ですので少し間が空いてきたので、そろそろ大吉の方も出てきそうな気がします。で、22年の春に受ける人なんかは、ひょっとすると、大吉の方が出るかもしれませんので、勉強して、まあ試験勉強も兼ねてですね、勉強しておいたらどうかなと思います。で、以上で、大吉の方の話は、終わりますが、次にですね、DP マッチングの話をします。DP マッチングというのは、前にも言いましたが、DP っていうのは、ダイナミックプログラミングとの動的計画法を訳せますが、それを使ったマッチングアルゴリズムであるということです。で、例えば、まあ、皆さんのですね、身近にあります、例としまして、文字列の照合、文字列のマッチングをしましょう、ということを考えます。ここに書いて、何でもいいんですが、文字列何でもいいんですが、例えば、山梨と、鴨の橋、あるいは高橋と比較するといった場合に、DP マッチングというのを使います。ね、で、まあ、これはともかく、文字列の照合ができるということはどういうことかと言いますと、音声認識にも使えるですね。まあ、簡単のために、こういうふうに書いてありますが、例えば、音声を文字列に変換したとします。文字列っていうのがちょっと、まあ、音声を文字列にというのにちょっと疑問を感じるという人は、例えば音声記号に変換したというふうに考えてください。まあ、音声記号、スライドに書きにくいので、文字列というふうに、まあ、説明ではしていきますが、まあ、音声をですね、文字列に変換したとします。そうしますと、 まあ、もうすでに文字列に変換してしまった後ですので、この上の方、上と同じように、文字列として、音声とは切り離して、文字列として照合することができます。こういうことです。で、前にも何回か言いましたが、音声認識で、まあ、現在よく使われている、まあ、HMM ですね。ヒルマルコフモデル。まあ、3年の前期だったか、後期かな。関口先生のヒューマンマシンインターフェースの授業でも出てくるかと思いますが、まあ、ヒルマルコフモデルというのが、音声認識の、まあ、今の主流ですけども、まあ、それも、この DP マッチングというのを、元にしています。で、まあ、今、なんていうか、旬なといいますか、生命工学とかですね、まあ、そういうのに使われます、まあ、DNA ですね、それの比較にも使えます。ね、まあ、DNA っていうのは、アデニン、グアニン、シトシン、チミンですか、この4つの、核酸だったかな、からできてるらしいんですけども、まあ、この並び方の違いによって、まあ、いろいろ、わかるということになります。ですので、これが、どのくらい似ているのか、ですね、2つの DNA がどのくらい似ているのか、それを調べるときにも DP マッチングという方法が使えます。なんでかと言いますと、これがも、まあ、まあ、拡散ではありますが、こういう、文字に直せば文字列になってしまいますので、結局はですね、この4文字の、4文字からなります、文字列を、の照合をしていると、同じことになるということです。それでは、文字列の照合というのはどうすればいいかという話をします。で、文字列の照合、まあ、どういうふうに照合するかということですけども、まあ、一文字だけ、まあ、ここに出ているようにですね、一文字だけ、違っているというような、場合には、最初から見ていって、この場合は3文字目が C の代わりに Z が入っているよということですぐにわかるわけですけども、そうじゃない場合、一つ、文字が抜けてたりとかですね、あるいは文字が一つ多かったりといった場合には、どういうふうに考えるかというのは、によって、まあ、少し複雑になります。例えば、まあ、ここに、元の ABCDEF というのがありました。こういうことですね。まあ、B ですけども、この場合には、C が抜けてるんですね。C が抜けて ABDEF と、ね、こういう、脱落という、違いもあります。で、あるいは ABC、C が一つ多くて、DEF と、これは C が一つ多いと、挿入誤りと、誤りというのは、まあ、タスクによって、誤りかどうかというのは変わってきますが、まあ、そういう挿入誤りと、こういうことになります。で、もう一つありまして、痴漢誤りと、こうありますけども、まあ、これと同じですね。C の代わりに、C の代わりに、Z が入ってしまった。まあ、こういう、違いですね。これがあります。文字列、照合の時にですね、まあ、誤りというのは、脱落挿入痴漢と、この3つ、があるわけですけども、まあ、これを考慮して、文字列照合をしていきます。 文字列称号、ぴったり合うんだったら、まあ、簡単なんですけども、どのくらい似ているのか、ね、どのくらい似ているのかというのを、調べるといった場合には、まあ、脱落、挿入置換、こういうですね、誤り、これを、それぞれ、考慮して、照合することが必要になってきます。こういうことです。で、照合するときに、3つの誤りという話をしましたけども、どういうふうに考えるかと言いますと、誤りがあったら、ペナルティを課しましょうということを考えます。全部合ってたら、まあ、それは、ペナルティなしということになるんですけども、例えば、痴漢誤りが一つあったら、ペナルティを、これだけ課します。なんですかね。まあ、挿入誤りがあったら、ペナルティをこれだけ課します。脱落誤りがあったら、ペナルティをこれだけ課しますということを考えます。で、その誤りを、探しながら、順々に、まあ、コストですね、コストを調べながら、文字列、二つの文字列を照合していく、前の方からですね、前の方から照合していくという作業をします。こういうことです。で、今から説明しますのは、武田という、武田という文字列ですね。中台という、文字列。これがどのくらい似ているのかというのを調べるということをやります。武田と中台で、このスライドを、いつ作ったかというのが、なんか分かってしまいそうな気がしますが、まあ、その時期に作ったということです。で、まあ、まずはですね、こういうふうな、不一致コスト表というふうに書いてあるんですけども、これを作ってみます。これ何をしているかと言いますと、縦にですね、武田、横に中台を書いて、それぞれ対応する、マスに、数字を入れていくということになります。で、縦に、ここのマスは何を表しているかと言いますと、横が T、縦が、上が、L ですね。で、T と N は、一致してませんので、3が書かれる。ここに、文字が一致している場合には、0。文字が一致してない場合には3と書いていますので、これ、3か0、ということになります。P と N で、違ってますので3ということになります。それに対して、2文字目、ね、どちらも、あと言いますか、A がついてきてますので、一致しているということで、0がかかります。それ以外の、マスもですね、それぞれの、文字が対応って言いますかね、一致しているかどうか、それを見ながら埋めていきます。まあ、こういう作業をしていきます。こういうことです。この、0と3というのは、なんですかね、まあ、一致している、まあ、 痴漢誤りですかね、痴漢誤りと言ってしまっていいかなと思いますけども、それをどのくらい重く見るかということで、変わってきます、ね。これ3って書いてありますが、別に3では3じゃない場合もあります。3じゃなくても、構いません、この場合には一応不一致は3であるというふうに決めましたということです。で、次に何をやるか、新しくですね、こういう、表を用意して、それで累積のですね、コスト、1文字目から、最後の文字まで、調べた時の累積のコストを書くような表を作ります。さっき作ったのはこれです。このさっき作ったこの V 値コスト表というのをですね、見ながら、ここの表を埋めていきますということです。で、どういうふうに埋めていくかと言いますと、埋められるところから埋めていきますということです。埋められるところとはどこかと言いますと、まあ1文字目からということになります。1文字目と言ってもですね、文字列が2つありますので、その2つの文字列に対して1文字目ということになります。ですので、武田の T に関して中台というですね、文字列すべて調べることができます。こういうふうに調べていくことができます。で、ここのマスは何を表しているかと言いますと、ここに書いてありますけども、まあ、t に関してですね、na まで、コストを調べたというところです。で、まず n ですね、t と n を調べました。で、一致してませんので、3ということになります。で、まあ、一致してないんですけども、順々に調べていかなくちゃいけませんので、ペナルティ3、が課された後に、また、A と T を比較することになります。で、A と T を比較するということはどういうことかと言いますと、N が、一致してない、その状況下で、まあ、一文字ずらしてですね、A と T を比較しましたということです。A と T を比較したんですけども、一つ、挿入誤りを許して、それって、T と A、これを比較したんですけども、やっぱり一致しないということになります。これはどういうコストになるかと言いますと、3プラス1つずらしましたので、ここに移動のペナルティってありますが、1つ横にずらしましたので、1ペナルティが課されます。で、一致しない、一つずらしましたけども、一致しなかったということで、まあ、4、ね、1プラス3ということで、4ということになります。で、ここでの、3とですね、ペナルティを足しまして、7ということになります。 以下と同じように、ここも、計算することができます。ここのマスも計算することができます。これは何言ってるかと言いますと、T とですね、NAK というのを、比較しましたということです。ただし、この T、この T と NAK ですけども、NAK の中に T が一つもありません。で、順々にずらしていきますので、2回ずらしましたので、3プラス、1プラス3プラス1プラス3ということになります。つまり、ここのマスから数えると、プラス4されてしまうということですね。ですので、11ということになります。で、同じように、ここの1行目を ずっと、埋めていくことになります。今ここ11になりましたけども、次どうか。やっぱりですね、これ何をやってるかと言いますと、中という文字列と T との調合しているわけなんですけども、挿入誤り123と、許してですね、それで調合してますが、結局一つも調合できなかったということになります。ですので、ここの隣のですね、11に、この1プラス3、の、4を足してですね、15になるということになります。じゃあ次はどうか。ここの欄を埋めるわけなんですけども、ここの欄を埋めるにはどう考えればいいか。ここは、NAKAD までと、t を照合しますということなんですけども、これは井戸のペナルティと書いてありますが、挿入誤りを許して、ここまで、照合しますということなんですけども、最初からですね、また順々に計算していくということをしなくて、いいわけです。どういうことをすればいいか。隣のマス、これ15って書いてありますけども、この15を使いまして、この15に、この、1文字ずらしたけれど、文字が不一致だったというペナルティを足してあげればいいということになります。15に、ここの4を足しますので19。ここの欄はもう、t っていうのが中台というのに入ってませんので、順々に4つずつ足していくということになります。これは15だったので、足して19。で、ここまでですね。ここまでの照合を考えますと、19に4を足して23。一番最後、23に4を足して27というふうに、書きます。ということです。まあ、こういうふうにですね、隣のマスの、値を使って、隣のマスの値を使って、次々に、マスに書くペナルティですね、累積ペナルティを計算していきます。ということです。これで1行目が終わりました。あと、下にも書いてありますけども、1列目が書いてありますけども、この1列目を縦横ひっくり返せば、ここの欄になりますよね。ですから同じ作業をします。N と、武田、TAKEDA というのを、順々に、照合します。ということになります。で、やっぱりここも、武田に N が一つもありませんので、最初は3なんですけども、次は、全部ですね、4つずつ足されていくということになります。ですから、ここでもわかりますように、 DP マッチングというのは、まあ、こういうふうにですね、一つ一つ、マスを順々に埋めていくということになります。で、埋め方なんですけども、一つのマスに対して、最初からですね、まあ、一回一回、計算するんではなくって、隣のマス、この場合には隣のマスというなんですけども、この隣のマスだけを見てですね。で、それからの増分を考えて、まあ、埋めていくということになります。じゃあ次、何をするかということなんですが、1行目ができましたので、2行目を考えますということです。で、2行目、2行目はですね、2行目って言いますかね、次は、TA とですね、TA と、N から始まって、1文字ずつ増やしていくんですが、最終的には NAKADAI という、この文字列を、照合します。こういうことです。まあ、ここは、埋まってますので、まあ、さっき書きましたので、ここから考えます。こういうこと、ね、ここはどういうふうに考えればいいかと言いますと、実はですね、ここのマスに至る、ルートといいますか、照合の、ここのマスを計算するときにですね、考えなくっちゃいけない、マスって言いますかね、これは3つあるんですね、上から来るルートと思いますかね、上のマスを、上のマスを見ながら、書く、まあ、記入する、計算する、こういう、方法、ルートと、横のマスを見て、計算するルート。で、斜め、上から、来るルート。その3つを考える必要があります。なんでかと言いますと、移動のペナルティって書いてありますけども、どういうふうに移動するか、移動を考えるか、こういうふうに考えますと、3つあります、こういうことです。1つは、まあ、挿入を許す。で、もう1つは、目立つ落を許す。まあ、そういう、ペナルティを考えな、まあ、そういう、称号の方法。で、もう一つは、挿入も、痴漢も、あ、痴漢じゃない、脱落もない、そういうルート。その、3つを考える必要があります。こういうことです。この3つのルート、ですから、横から来る場合、上から来る場合、斜め上から来る場合、この3つを考える必要があります。で、このルートの中で、一番、コストが少ないルートを選んで、そのルートによる、累積コストをここに書き入れます。こういうことをします。で、上から来る場合にはどうなるかと言いますと、すでにここ7なんですね。7プラス、1文字ずらしますので、1文字ずらしますので1ですね。で、それで、A と A で、まあ、まあ、対応が取れてますので、0と。不一致コストが0ということになります。ですので、この場合には、ここ、上から来る場合に8が書かれるわけです。同じように、横から来る場合もですね、すでに7というふうに書いてある。7プラス、あと、移動のコストと、照合のコスト ういうのを考える必要がありますけども、それあの横に、移動しましたので、移動のペナルティが発生してきます、で、7プラス1プラス称号のペナルティが0ということになりますので、やっぱりここ8になります、ね、で、両方とも上から来ても横から来ても8なんですけども、斜め、上から来る場合にはどうかと言いますと、ここが3なんですね。ここが3で、それで斜め上から来るというのはどういうことかと言いますと、移動のペナルティがない、同時に1文字移動したという場合には、あの移動のペナルティがありませんので、移動のここの青はですね、移動のペナルティがない0ということになります。で、称号のペナルティはどうか、 A と A ですので、0ということになります。ですので、ここにかかあの斜め上から、計算、斜め上のルートから来た、場合には、コストはですね、3プラス0プラス0ということで、3ということになります。で、3つルートがありましたが、あの上からルート、上から来るルート、下、あの横から来るルートは8でしたけども、斜め上から来るルートは3でしたので、一番、小さいコスト、を選びまして、ここは3というふうに書きます。以上、同じように、以上のですね、処理を全く同じようにですね、一つ一つ、一つ一つのマスに対して、繰り返していきます。まず隣の、ここのね、マスを埋めるためにはどうするか、上から来た場合にはいくつか、斜め上から来た場合にはいくつか、横から来た場合にはいくつか、こういうのを計算します。上から来た場合には、今、直前のですね、マスに11が入っているんですけども、11プラス、下に来てますので、移動のコストが1かかります。で、K と A を比較しますので、一致してませんので、また3を足します。ということになります。そうしますと、符号ですね、11プラス4ということになりまして、15と、ということになります、ね。下から、上から来た場合には15、コストは15になります。斜め上から来た場合にはどうなるか。斜め上は7ですね。7ですので、7プラス、で、斜め、に、移動しますので、文字列、両方とも、1文字ずつずらすということで、移動のペナルティはありません。ね、0。で、まあ、対応する、なんていうんですかね。まあ、称号のコストはどうかと言いますと、A と K で一致してませんので、0ということになります。ですので、こう、あの、斜め上の場合には、これが一致してないので、10ということになります。ここ10とか、あの、ここのコストが10ということになります。じゃあ、横から来た場合にはどうかと言うんですけども、横、今3なんですね。で、移動コストが1。で、横に行きますので、移動コストが1。で、称号のコストが3ということなので、ここの3にですね、4を足して7ということになります。ね、で、上から来た場合には15、斜め上から来た場合には、10かな。で、横から来た場合には、まあ、7ということで、この場合には、7が選ばれる。あの、最初のコストとして7が選ばれるということになります。で、まあ、あの、それ、まあ、一つ一つ、説明してま、いきますと、時間がかかっちゃいますので、まあ、あの、大体ね、ここからの説明は、はしょりますけども、 今説明した方法をですね、各マスに適用しますと、こういうふうに2行目が、2行目のコストが、書き出すことができるということになります。で、次は何をやるか、3行目を埋めます。3行目もですね、やっぱり2行目と同じように上から来るルート、横から来るルート、斜め上から来るルート、この3つを考えながら、その中で最小のコストの、最小のコストをこのマスに埋めていくという処理をしていきます。まあ、こういうふうに、マスが、埋まっていきますということです。2行目には、縦、上から、横から、斜め上からこういうふうに矢印書いてありますけども、まあ、3行目は書いてあります。書いてありません。書いてありませんけども、やることは2行目と同じ、ことをやります。で、2行目と同じことをやりますと、こういうふうに書くことができます。次はどうか、もちろん4行目を同じように計算していくと、こういうことになります。4行目を、やっぱりこういうふうに計算していきます。こういうことです。ここで、青い矢印がありますけども、この青い矢印は、最小コストとして選ばれたルートを書いています。で、例えば、ここの18のところですね。ここの18の、18って書いてあるところ。これ、矢印2つありますけども、他のところも矢印2つ、青い矢印が到達しているところがありますけども、これは、この場合には、15からと言いますかね、ここのマスから来る、コストと、ここの横の、ここから来るコストが同じだったので、両方とも、残しておくと言いますか、最小コストということで、青い矢印を2つ、書いておいたということになります。じゃあ次は何をやるか。もちろん5行目を計算します。こういうことですね。で、こういうふうにやります。じゃあ次はどうか。6行目は計算します。こういうことです。6行目を計算してですね、それで、こういうふうに、全部のマスを埋めることができました。で、マスをですね、一つ一つ埋めていくということになりますけども、やることは、2行目で説明した、ここのね、上から来るルート、横から来るルート、斜め上から来るルート、それを計算して一番小さいものを選ぶということをやっているだけです。すべて、それだけです、ね。そうしますと、このマスと言いますか、この表が全部埋まりました。ということになります。埋まったということはどういうことかと言いますと、ここの、右下をですね、部分も、書き入れることができましたということになります。で、ここの、色が変わっている、マスがありますけども、このマスは何を意味しているかと言いますと、中台、この、7文字ですか。7文字の中台という、文字列と、武田という6文字ですね。この文字列を、も照合した結果ということになります。なんでかというと、例えば、ここのマスは何を表しているかと言いますと、 武田の TA までと、中台の中までの文字列の照合の結果、を底のマスで表現しているということになります。それぞれ、まあ、この、対応するですね、縦横 対応する、文字列まで、の、まあ、コストを計算したものを、ここのマスに入れるということになりますので、ここは何を表しているかと言いますと、中台という文字列すべてと、武田という文字列すべての照合結果ということになります。ですからこれが、まあ、あの中台と武田を照合した時の、まあ、トータルの照合コストということになります。で、例えば、さっき、山梨とですね、山梨に対して、釜の橋、高橋、どっちが似てるかというふうな、話といいますかね、まあ、例をですね、スライドでお見せしましたけども、まあ、そういった場合には、まあ、高橋とですね、鴨の橋、っていうのは、文字の長さが、文字列の長さが違いますので、簡単には、比較化できないんですけども、まあ、こういうですね、コストの計算をするよ、ということを決めておけば、山梨と、鴨の橋は、山梨と鴨の橋は、このくらいの照合コスト、山梨と高橋はこのくらいの照合コストということで、照合とコスト同士を比べることによってどちらが似ているか、より似ているかというのを決めることができるということになります。で、今、照合コストが決まりましたということなんですけども、照合コストを決まったときに、どういうルートで、照合していった場合に、ここの照合と、どういったルートで、照合した場合、この、ここに書かれた照合コストになるかというのを、調べる必要が、出てくる場合があります。その場合にはどうするか、ここに赤色で矢印を書きましたけども、ここから見てですね、次にと言いますか、一つ前は、どこの、マスから来ているかということを見ていけば、順々にですね、このマスはマスというか、矢印を逆にたどっていけば、まあ、照合コストに、使われた、ルートというのを調べることができます、ね。最初は、青だけだったんですけども、ここに来ている、ここのマスに来ている、矢印はこれ一つだけということになります。ですので、ここ、まずここに行きます。戻ります。で、ここに来ている矢印は、この6って書いてある、このマスだけですよね。ですので、ここに来ます。で、順々にこういうふうに。ね。まあ、一つしか行かないで。まあいいや。で、まあ、例が簡単だったからかもしれませんが、ずっと、ここ以外は、ここ以外は斜め上から来ているこの矢印ということになります。で、それを赤で書き直すとこうなりましたということです。 で、もう一回、DT マッチングの処理を、説明しますと、要は、一つのマスのですね、一つのマスの、一つのマスまでのペナルティを計算するのに、上のマスから来る方ルート、横のマスから来るルート、斜め上のマスから来るルート、この3つを考えます。こういうことです。1行目とかですね、1列目は、この3つというのは、考える必要ないんですけども、一つだけ考えればいいということになるわけですけども、それ以外は、この、上から横から斜め上からという、この3つのルートを考える必要があります。この3つのマス、3つのルートか、3つのルートで、ペナル累積のペナルティを考えます。こういうこと。累積のペナルティと言いますが、直前の、これらですね。これらのマスにも、そこまでの累積のペナルティが書いてありますので、そこを埋めるために最初から考える必要なくてですね、直前の、この二つ、この三つのですね、マスの、累積ペナルティを、活用するということになります。ちょうど、数学でいう全化式みたいな感じで、考えればいいということになります。で、A までの、ここの行に書いてありますのは、斜め上から来るルートを使った場合には、この D は、どういう、累積ペナルティになるかと言いますと、A までの距離、A までの距離はここに書いてあります。これを使います。で、斜め移動のペナルティと、不一致ペナルティを足します。それが、ここに書かれます。ここに書かれる候補ということになります。上から来る場合には、B までの距離、ね。で、下への移動、下に移動しますので、そのペナルティ、それと、ここのマスの、不一致ペナルティを足します。C も同じように、右に移動した、ペナルティと、V 値ペナルティ、これを C までの距離と言いますかね。ペナルティと書いていいかなと思いますが、それを書きます。こういうことです。で、この3つ、3種類のペナルティが、計算できますが、その中から一番少ないペナルティーですね。一番少ないコスト、それを調べてここに書き出しますということです。構文解析の CYK アルゴリズムでも。同じように、これとですね、同じようにですね、周りのって言いますかね、すでに計算してあった、マスの値を使って、それで、順々に、マスにですね、CYKアルゴリズムの前には、構文規則ですけども、構文規則を書いてきましたけども、この場合には、周りのですね、周りの、累積コストを使って、それで、その累積コストに、ここまでの距離と言いますか、ここまでのペナルティを足して、それで、新たに、ここの をペナルティを計算するとこういうことをします。まあ、あの部分解って言いますかね。部分的なあの最短あの最適距離ですね。最適ルート、あるいは最適距離、それを利用して、それでよりいい遠くの、まあ、最適ルート、それを見つける、そういう時に DP マッチングというのは使われます。こういうことです。で、まあ、あの、DP マッチングの話を、説明しましたけども、これもやっぱり、あの、今まで説明してきました、CYK アルゴリズムとかですね、あの、あるいは、ダイクストラ法と同じように、部分解を使って、より、大きな、部分の解を求める、最終的に、全ての解を求める、全ての部分の解を求めるということになります。で、DP マッチング非常に有効な方法なんですけども、端から見ていてですね、あの、ここの部分計算しなくてもいいんじゃないかなっていうところまで、リチニに計算することになります。それはあの前にも言いましたが、CYK アルゴリズムでも同じ、ここをきっと使わないから書かなくてもいいよというのが、部分というんですかね、マスがあったかと思いますけども、それも含めて、まあ、DP マッチングあるいは CYK アルゴリズムをあの完成させるには書いていかないといけない。で、無駄なことをやるというのはどういうことかと言いますと、まあ、時間がかかるということですね。計算資源も使う、時間もかかるということになります。ですので、まあ、なるべく、早くですね、処理を終わらせたい、ね、そういった場合にはどうするか、まあ、いろんな方法があります。DP マッチングに関係する。DP マッチングをもう少し早くするような、まあ、そういう方法があります。こういうことです。で、どういう方法があるかと言いますと、まあ、ビームサーチですね。あの、ビームサーチっていうのは、ビームっていうのはあの、なんですかね、あの、光線のビームですね。まあ、あの、まあ、感覚的には、あの、少し、光の拡散が、あまりないような、そういう光線ですね。それを、まあ、照らせる、それで、まあ、照らすというふうな、感覚に近いかなと思いますけども、あの、光がですね、拡散してしまうと、ビーム、あの、DP マッチングそのものになってしまうんですけども、あの、例えば、あの、さっきのですね、ここの部分をですね、いくら計算しても、見つけたいところはですね、ここのマスの、へのコストなので、ここから、なんですか、あの、こういうルートを通って、ここのマスに来るような、あの、ルートというのは、まあ、移動コストが、あの、非常にかかりますので、計算してもですね、あまり役に立たない。ね、普通はね。ですので、そこの部分は取っちゃっていいよ、こういう、ことがあります。で、そういうことをしますと、どうなるかと言いますと、 ここから始まってですね、心から始まって、ある幅を持たせて、調べればいいよ。その部分だけ調べればいいよ、ということになります。で、ある幅を持たせて、その部分だけ調べればいいよというのが、光の拡散があまりない、光線に似ているというので、ビームサーク、こういうふうに言われます。もう一つ、エースターアルゴリズムというのがあります。エースターアルゴリズムというのはですね、まあ、全体の、状況というですね、DP マッチングの場合には、前半って言いますかね、今まで計算した部分っていうのは、有効に活用してるんですけども、今から、計算しようとしている後半の部分については全く、考慮してない。いろんなルートがありました。ね、で、例えば、A 地点からですね、A 地点から B 地点あるいは C 地点を通って、D 地点に行きますといった場合に、例えば、ここが3、4だったとしてですね、で、ここの部分、普通はですね、普通は、ここの、A から、順々に調べ、A から順々に調べていくというのが、DP マッチングでもありますし、ダイクストラ法でもあるわけなんですけども、もしここの、B から D、あるいは、C から D というのが、コストはわかんなくても、ある程度ですね、のコストがちゃんと分かってなくてもある程度分かっのコスある程度のコストが分かっていれば、例えばこっちは、遠いよと、こっちは近い、非常に近いよというふうなことが分かっていれば、こちらを採用するように、計算するというふうな、方法が、できます。で、それを利用したのがこのエースターアルゴリズムということになります。そのくらいの簡単な例ですと、あまり効果はありませんけども、もう少し複雑な例ですと、このエースターアルゴリズムというのが、かなり効果が出てくるということになります。エースターアルゴリズムというのは例えて言えば、CYK アルゴリズムに対する、チャート法みたいな感じです。チャート法というのは、トップダウンチャート法みたいな感じです。CYK アルゴリズムの場合には、構文解析のですね、全体の部分というのを全然、考慮せずに、一つ一つ積み上げていくということでしたけども、トップダウンチャート法の場合には、構文、規則のですね、上の方といいますかね、その部分を考慮することができますので、無駄な部分を作ることが、をしなくて済む場合がある、ということになります。エースターアルゴリズムですね、DP マッチング、スの DP マッチングでは計算しなくちゃいけないところを少し、計算しなくて済むような工夫があります。ということです。で、来週はそのエースターアルゴリズムについて、説明をします。で、もうすでに、種明かしをしてしまいましたが、エースターアルゴリズムっていうのは、ダイクストラ法とですね、非常に似てます。似てますというか、ダイクストラ法の特殊なケース 特殊、どっちが特殊かってちょっとわかんないけども、非常に似ています。ダイクストラ法に、少し工夫を、加えたという方法になります。ね、で、まあ、どういう方法かと言いますと、まあ、ここに書いてあるようなことをやるということになります。で、詳しくは、来週、説明をします。で、試験、中間試験ですけども、S アルゴリズムまで、を試験の範囲にします。それでは、ほぼお時間になりましたので、今日はこれで終わりにします。さっきも言いましたよ、さっきも言いましたが、来週、12月の3日に、午後ですけども、東京エレクトロンに、見学に行きます。まあ、3年生が主力ですけども、まあ、席がある程度空いてますので、希望者は工場見学に行くことができます。希望する人は、この後、前の方に来てですね、まあ、説明を聞いてください。それでは終わります。